上田インプレゼンツ
上田そう
石井哲也の目から鱗の話。上田インプレゼンツ上田そう石井哲也の目から鱗の話、司会のフリーアナウンサーの石井哲也です。そして市川市にあります上田院の上田総院長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組では毎回医療や健康に関してテーマを決めて、上田院の上田総院長から目から鱗の話をしていただきます。またお話の前後には毎回ある年をピックアップして、その年を振り返りながらその年の曲を流します。第63回の今夜は1966年昭和41年です。上田院長、とうとう昭和41年上田院長の生まれた年になりました。
とうとう来ちゃいましたね。
そうですね、はい、まあ、どんな年だったかね、振り返っていきたいと思うんですけれどもね。で、今回は健康管理の行き過ぎに注意と題して目から鱗の話をしていただきます。この健康管理の行き過ぎに注意については後ほど詳しくお伝えしていきます。そして今夜は1966年昭和41年をピックアップしています。まずは1966年の出来事から見ていきましょう。敬老の日、体育の日が制定された年だったんですね。で、まず敬老の日、9月15日というイメージがありますよね。
はい、
はい、で、当初は、ね、9月15日で始まったんですが、2003年からはハッピーマンデーが適用されまして、9月の第3月曜日になってしまったと。で、ちなみに今年はシルバーウィークという言葉がありまして、9月19日土曜日、20日日曜日、そして21日が敬老の日で、22日が国民の祝日、そして23日が秋分の日で5連休ということに、
すごいですね、
はい、なりましたが、はい、まあ、何回も聞いていますが、あまり上田院長はゴールデンウィーク、シルバーウィークはあまり関係ないという感じです
ね。そうですね、
はい、はい、でもお休みはまあ取れるときは取ってい
い、まあ、そうですね、今年はちょっと取ってみようかなと。
あ、そうなんですね、はいはい、そういうお休みも大事かなと、はいはい、思います。そして体育の日です。体育の日は1964年に東京オリンピックが行われたのが10月10日だったことから、この年から制定されて、まあ、10月10日体育の日というイメージはもう浸透しましたよね。
そうですね、
はい、そして2000年からですね、ハッピーマンデーによって10月の第2月曜日になって、そして2020年にはスポーツの日に名前が変わってしまったという。
いつの間にか変わっちゃったんだ。
はい、はい、スポーツの日はまだあまり馴染みが
ないですね。
ないですよね、はい、はい、ということで、まあ、敬老の日、体育の日がスタートした年でした。そしてビートルズが来日したと、うん、これ飛行機のタラップからなんかハッピーを着てビートルズが降りてきたというね、うん、
写真はね、見たことあるね、
印象、はい、がありますよね。そして日本の総人口が1億人突破と、はい、ここからどんどんどんどん人口増えていきましたが、今はどんどん人口がこれからね減っていくという感じですよね、はい、そしてクイズ番組のブームが本格化したという年でもありました。で、NHK では連想ゲーム、うん、TBS はクイズダービー、これ大橋巨泉さんですね、うん、そしてテレビ朝日ではタイムショックということで、これ田宮二郎さんがやっていたという、はい、クイズ番組があって、はい、結構ね、素人さんも出てた番組が結構ありましたね、うん、そして日本ではメートル法が完全施行されたということで、うん、まあ、当時借款法とメートル法混在していたんですけれども、うんうん、メートル法にも統一するという年でもありました。そして戦後最大の公共交通機関のストライキがあったと、うん、まあ、でもこれあまり印象ないですよね、
はい、
まだ生まれたばっかり、
そうですね、
そうですよね、はい、そして、日本テレビの笑点が始まった年でもあって、笑点始まっても60年になるんですね。
すごいですね、
はい、長寿番組です、はい、そして NHK の朝ドラお花藩が大部分になりました。当初主演はね、森光子さんだったんですけれども、まあ、急病で辞退ということで新人の柏山文枝さんが抜擢されたと。で、ここからですね、新人女優を朝ドラに抜擢するという動きが広まってきたというきっかけの番組だったと。で、当時ですね、平均視聴率が 45.8%、 最高 56.4%、
すごいですね、
はい、今でも考えられない数字になっていました、はい、では流行を見ていきましょうね、まあ、今では不適切な表現は含まれていますが、当時の世相を踏まえてそのままお伝えしていきます。困っちゃうなですね、これ山本リンダさん、当時16歳でデビューしたんですけども、セクシーな感じでね、はい、出て、当時の10代の方って大人っぽい方が結構多かったような気が なんかしますね。
そうですか、
はい、例えばなんかあの石原裕次郎さんですとか、ああいう俳優さんもな、若いのになんかすごい大人っぽいというかね、
そうですね、
そんな感じもありましたね。では次行きましょうね。幸せだなということで、これあの前回の放送であった加山雄三さんの、私もちょっとモノマネしたんですけれども、これ加山雄三さんのあの君といつまでものセリフということで、この結構この幸せだなっていうのが流行ったという、はい、そしてシュワッチです。
これ66年なんだ、
はい、あの初代ウルトラマンの掛け声ですね、はい、でこのウルトラマン演じていたのが黒部進さんという俳優さんなんですね。で私あの NHK 時代にですね、あの BS の番組なんですけど、1時間黒部進さんのインタビュー番組撮ったことがありまして、当時富山のまさに黒部市出身で、それで黒部進さんだったんですけど、富山から上京して、ええ、あの大学行きながら靴を磨きながら俳優になってというようなね、そういったあの話を聞いたんですけれども ね、実は私その出演もしましたし、演出も私がやっていたという、はい、言葉がありました。バハハイです。これは日本テレビのカエルの冒険でのセリフなんですけども、これはあまりちょっとピンと、
いやでもこれ
バハハイはなんとなく、
ね、あります
が、これよかったです、
はい、
そしてびっくりしたなもうです。これは添付トリオの南信介さんのギャグなんですよね、うん、でこれあの添付トリオっていうのはあの3人組なんですが、その中の一人が伊藤史郎さんだったんですよね、うん、はい、そして最後はダヨーンということで、これはおそ松くんの登場人物のデカパンのセリフでした、うん、はい、こうやって今回ですね、あの流行は全部あの、まあ、そういった流行語というかそのギャグのような言葉、
そうです、でもこれ息づいてますよね、まだこれ、
そうですよね、うん、はい、シュワッチなんてたまにまだ言ってた
り
も、ね、
いやいや
ね、しますしね、はい、はい、ということで昭和41年なんか世の中がだんだんやっぱりこうなんでいろんなこう娯楽も出てきてっていう雰囲気が感じられます
ね、うんうん、そうですね、
はい、では1966年の本日の1曲目です。お聴きいただきましょう。ヤンオトリンタで困っちゃうな。ヤンオトリンタで困っちゃうなでした。困っちゃうな、デートに誘われてという曲ですけどもね、これはもう有名ですよね。山本凛さん当時16歳だったんですけれどもね、あっという間に大人気になりました。で今でもねあの活躍されていますね、うん、私ね NHK 時代にあの山本凛さん一度短めにインタビューしたことがありました。
いいですね、
はい、あの楽屋でまだこうお化粧もしない時にインタビューできたんですけれども、貴重な体験でした。上田インプレゼンツ、上田荘&石井哲也の目から鱗の話。では今回は健康管理の行き過ぎの注意と題して目から鱗の話をお聞きしたいと思います。で、まあ、実際に上田院長が患者さんから相談を受けた具体的な事例を見ながら考えていきたいと思います。
はい、
はい、今回ね質問を私の方からお伝えしたいと思います、
はいはいはいはい、
まず最初の質問なんですけれども、健康診断でコレステロール値が高いと言われました、
うん、
でちゃんと管理しないと残業させてもらえません、事務職のパートですということだったんですけれども、この方コレステロール高いから残業しちゃダメっていうことなんですか。
はいまあこれね、脂質異常の管理っていうのはまあ、はい、まあ、大切と言われてまして、
はい、
まあ確かに大切だとは思うんですけど、はい、それが事務職の残業とどれだけ直接関係があるのかが、
そうですよね、
疑問ですね、
はい、
だからコレステロールが高いと事務作業に差し支えが出るのかな、
はい、っていうあの疑問が浮かびますよね。
そうですね、はい、浮かびます、はい、は
い、いやなんかあのあそうですよねって思えればいいんですけど、
うん、
いやこれあの1日時間の残業がコレステロール値が高いからできないって言われてもえっていう、
うん、だからね、はい、ちょっと本末転倒な感じがしますよね。
そうですよね、
はい、
あのコレステロール値が高くなっちゃうと何がまずくなっちゃうんですか。
まあ全部が全部じゃないんですけど、はい、多分これ動脈硬化と結びつけてると思うんですよね。
あ
はい、だから動脈硬化全部がなるわけじゃないんですけど、はい、動脈硬化が進むと、
はい、
まあ、脳梗塞とか、
あ、
まあ、あと心筋梗塞とかっていう病気の危険がちょっと上がると、
はい、あ、そうなんですね、
と言われてるんですけど、
はい、
それを 管理しないと残業はできないっていうのはちょっとこう、うん、だいぶこう行き過ぎた制限のように感じますね。
コレステロール値が高い方はまず何をしたらいいんですか。その
残もし下げたいんだったら運動ですよね、
は
い、
あ
運動と食事ですけど、はい、まあ、大体運動になってくるんですけどね、
はい、であればそこの部分のお話を本当はした方がいいんでしょうね、きっと。まあ、運動を少ししませんか、残業、うん、まあ、をその分を運動したらどうですかとかって言うんだった
ら、まあ、いいんですけどね、
はい、
ただただもう制限するためのこうツールにされてる気がしますよね、はいはい、これは、は
い、そうですよね。だからこれからの時代はその理屈がちゃんとこう通らないとなかなかね、そのコレステロール高いから残業ダメっていうのはちょっとやっぱりなかなか
納得いかないです、
はいはい、っていうところはありますよね、はいはい、こういったところはね、こうラジオ聞いている方もやっぱりそこはちゃんと考えていただければなという
感
じはありますよね。はい、では次の質問いきます、
はい、
血圧が高いとタクシー業務ができません、朝出勤して血圧が高いとその日は業務に入れませんという質問があったそうですね。
そうですね、あとだから薬を飲ませられちゃうとかね、
ああ血圧下げる薬を、
うん、飲ませて飲んで低くして仕事に入れっていう圧が相当かかってますね、は
い、これ再三上田院長からいつもねアドバイスいただいてるんですけども、うんうん、血圧は下がった方が危ないという。
そうですね、下げちゃう方が危ないと思いますけどね。
そうですよね、はい、仮にじゃあ私がタクシー運転手だとします、うん、で、まあ、血圧がじゃあ160ありますと、
うん、
運転者ダメなんですか。
いや私はいいんですけど、私は5歳ですけど、はい、まあ、なんか基準があってそれ以上高いと運転はダメだってい う, もうそういうルールになってるらしいですね。
そうなんですね、うん、逆にですよ、私がじゃあ今度血圧が上が80しかありませんって言った場合はどうですか、上田院長運転。
いや、やめた方がいいってなりますね。
ってことですよね、
はい、もともと130ぐらいの人が80だったらダメになるんですけど、危ないから。
そうですよね、
だから多分ルールしか知らない人は、はい、OK って言ってこう、はい、通しちゃうかもしれないですよね。
なんとなく世の中って高いところしか見てない気がするんですよ ね、
そうですね、高いと危ないとかね。
そうですよね、はい、でも本当に90でも危ないですよね、一番上って、
うん、まあ、もともと普通の人が、ね、はい、下がっちゃうのは、
そうですよね、120、30の人が90とか80だとそれはまずいですもんね、
う
ん、
そうですね、
はい、逆に普段120、30の人が、まあ、150になっちゃってるっていうぐらいは別にそこはそれほど気に
する。そうですね、だから、ね、まあ、気合入れば血圧上がるし、
はい、そうですよね、
はい
はい、
だから気合入って仕事にバリバリやぞって血圧上げてきて、はい、ダメだって言われるとね、
はい、
ちょっとがっかりですよね。
そうですよね、だって上田院長もスキーで本当に踏ん張るとき多分200血
圧上がってると思う。
上がってますよね、
はい、お相撲さんが多分上手投げ投げるときは多分250ぐらいいっちゃうんじゃないですかね、はい、
そうですよね、
はい、
私も歌ってるときなんか多分200とかね、
こう言ってるかもしれない ね、
ますよね、まあ、そういったとこなので、だから逆にこれで血圧下げる薬を飲んじゃう方が危ない。そう
です ね、下がりすぎると多分ね眠くなったりするんで、
はい、そうですよね、はい、結局血圧低いとパワーが
出ない
ですよね、はい、だから運転も危ない。
危ないかな
ですよね、
はい、飲んじゃうと、はい、逆にもともとそんな高くない人が血圧の薬飲ん で、はい、で例えば食事もしないで仕事してる、多分、はいはい、うわーって下がっていっちゃうんで。
そうですよね、
はい、なんか帰って事故増えちゃうかな。
そうですよね、うん、だってたまにこう貧血っぽくなる方もいらっしゃるじゃないですか、うん、あれも本当は危ないじゃないですか、運転してる時にふってなるとやっぱり意識が遠のいてしまったりするので、うんうん、それだったらもう血圧は上がってちょっと集中するんだみたいな感じの方がですよね。まずそこの部分で誤解を解いていきたいですよね。多分おそらくこの指示している人も言われたから言ってるだけで、多分そこの意味を考えてない可能性も
ないです。
ますよね、
ただこの流れが止められるかな、はい、そこが疑問、
はい、まあ、これは本当にずっと我々こう言い続けていくしかないしかなっていうところありますよね、はいはい、そして3つ目です、
はいはい、
市の健康診断で糖尿病を指摘されました。食事と運動療法でしばらく頑張りたいんですが、市の職員からはちゃんと医者から薬を出してもらってくださいと電話がありました。ちょっとこれは先ほど2つの質問とはちょっとまた、
そうですね、
違うかもしれませんけど、
うん、
これはどうなんですか。これは糖尿病指摘されて、まあ、薬をもらってくださいって言われましたと言われてということ、ま
あ、それ市の職員から、
はい、
まあ、直接電話がかかってきて言われたという話なんですけど、はいはいはい、まあ、ちょっと いろんないきさつがあるんですけど、はい、まあ、患者さんの希望としては、うん、まあ、食事と運動でもうちょっと頑張りたいと、
はい、
ただまあもう市の職員からもう薬飲まなきゃダメよみたいな、
はい、
そういう、電話があったと、
はい、
そういう事例ですよね、
はい、
だから、うん、まあ、我々を医療機関をこう飛び越えて、
うん、
行政がこう指示をするっていう、うん、とこまでもう来ちゃってるんで、
はい、これもなかなか浸透してないんですけれども、
うん、
その判断をするのは主治医というか、まあ、行ったところのお医者さんになる、
まあ、基本はね、
ですよね。
ただまあ一方でこう数字っていうのがもう出ちゃってるんで、
はい、
正常範囲はここからここまでと、
はいはい、
そこから逸脱した場合には、
うん、
まあね、薬を飲むとか、
はい、
そういうのがもうちょっとマニュアル化してるようなところもあるので、だから、ね、それを行政の方がそれをもう指示するっていう行為が見られたと、
うんうん、ということなんですね、はい、うん、まあ、だから市の職員の方もそういうマニュアルで相談だって言われてるからそうしてるってことになっているんですかね。
まあ、そうですね。あとね、ちょっと裏の事情があるんです、
はい、あ、そうなんですね。
あの健康診断の結果で、
はいは
い、いわゆるその正常値から外れてる人の割合が多いと、うん、
はい、
国からの補助金が減るんです。
ああ、そういう、はい、背景とか、
だから市の職員は社会的になって管理を しに行くんですよね。補助金が減らされるから。
あ、まあ、これは本来としては本末転倒な感じが、ね、
そうですね、
しますよね。
あと会社もそうです。
あ、
会社の社会保険の中で そういういわゆる正常値から外れた、うん、いわゆる不健康の人たちの割合が多いと社会保険料がペナルティで上がっちゃうんです。
ああ、だから健康診断 その数字だけは良くしてねってい
う
ことになっちゃう。だから合わせに行くぞという
か、だからもう一生懸命こう正常値に入れたくなると、保険料上がっちゃうからっていう裏事情もある
んですね、はい、でもこの数値というのも本当はあのいろんなね、あの上田市の患者さん見てるんで人それぞれ適正な数値って違う、うん、ですよ
と思います。
そうですよね、はい、だからあまり当てはまらなかったからといってその人が不健康っていうわけでも、
まあ、そうですね、それもそういう考えもありだと言いたいですよね、
は
い、
そうですよね、はい、だからあの本当にそこに当てはめるのがその人にとって本当にいいのかっていうのは一つやっぱり考えてほしいなと
思
いますよね、
はいはい、
だってそれぞれ身長だってみんなバラバラで体重ってバラバラなの
そうです、
ね、そこの同じ数値に向かってみんなでっていうのはちょっと違うかな。
そう思います、
はいはい、でもこれも上田院長と番組を始めて私も気づいたことだったので、はい、本当にこれは目から鱗なお話。
そうですか、ありがとうございます、
はい、今回ねあの事例を挙げてみましたけれども、はい、それについて、ね、あの次回は考えていきたいと思います、はい、では今回のまとめをお願いします。
健康管理の行き過ぎに注意してください。
はい、わかりました。上田院長ありがとうございました、
はい、
では1965年のナンバー本日最後の曲です。マイク巻きでバラが咲いた。マイク巻きでバラが咲いたでした。
バラが咲いた、バラが咲いた、真っ赤なバラが
という曲は、
はい、
結構有名ですよね。
そうですね、俺は知ってますね、は
い、この頃の曲ってなんかみんなが知ってるような曲が結構ありましたね、
うんうん、
はい、でマイク巻きさんなんですが、もともとフォークシンガーでね、俳優としても活躍されています。で奥様は元宝塚女優の前田ビバリーさん、うん、息子さんは牧クロードさん。
あ、そうですよね、
はい、ということであの今回あのバラが咲いたと困っちゃうのということで上田長どちらも知っているという。
よかった、
はい、
ケースでした、ね、よかった、
はい、ではここで教えて上田院長のコーナーです。上田院長に聞いてみたいことについてメッセージをいただいております。でラジオネームなかったんですが質問だけいただいています。
あ、そうですか、はい、
ふらふらふわふわめまいには漢方薬は何が効果的ですかという質問をいただいています。多分この方、はい、めまいがするんでしょうねきっと。
まあ、そうですね、
はい、
ちょっとまあ教科書的な答えにはなってしまうんですけど、はい、あのめまいって2つこう表現があって、
はい、
ふわふわタイプのめまいと、
はい、
くるくるタイプのめまい、
はい、
で、よく質問するんですよ、
はい、
ふわふわですかくるくるですかとか言って、
へ
ー、でふわふわの場合は、
はい、
まあ、パッとこう思い浮かぶのは、
はい、
真武湯っていう薬なんですけど、
はい、
あの、まあ、めまいで有名な漢方っていっぱいあって、
はい、
あの何種類もあるんですけど、量経術漢方とかあるんですけど、はい、あと五苓散とかね、
はい、
まあ、五苓散ちょっと違うかな、まあまあ、適用によっては、ね、はい、あるんですけど、あの真武湯っていうお薬が教科書的にはパッとこう出てくる漢方薬の名前、
はい、ふわふわ系の時、
ふわふわ系、
はい、
あの船に揺られてゆらゆらしてる、そういう時のっていうそのまあ、
はい、はい、めまいで種類があるんですね。
いや、いっぱいあるんですよ。もう大変なんです。難しいです。
あ、じゃあめまいと一言で言ってもものすごい実は、は
い、そういろんなそのめまいのその起こす体質とか、
はい、
あの漢方ってそこから見ていくので、このふわふわめまいはこれっていうことではないんですけど、
も
ともとそういう、こう体質とか、
はい、
そのいろんな体質あるじゃないですか、
はい、
冷えだとか、
はいはい、
あともともとすごいこう活発な方なのか、
はい、
こう細っぽい方なのかとか、いろんなそういうの見ながら専門家は決めていくんですけど、
はい、
まあ、私はそこまでのレベルではないので、
うん、
まあ、もう、まあ、教科書ぐらいなレベルの人間なんですけど、
うん
うん、まあ、それの答えはこれ。
あのちなみにあの私お風呂入った時ちょっとクラクラっとする時があるんですけど、それはまた違う。
それは多分立ちくらみで多分血圧がふっと下がるんでしょうね、
はい、
一瞬ね、
はい
はい、だそういう場合もあるし、
あ、いろんな本当種類が、じゃあ
立ちくらみの場合はまた話変わっちゃうので、
あ、 それは別にあの、はい、めまいとかじゃなくて、
いや、これも一瞬のめまいの中に症状でですよね、
は
い、ただ血圧が下がっちゃうタイプのやつもあるし、
はい
はいはい、
今回あの大きく、まあ、あのふわふわ
ふわふわめまいっていう質問だったので、
そうですよね、
まあ、
はい、じゃあその患者さんのそういった症状を聞いて、じゃあ漢方だったらこういうのってそれぞれにその方に合わせて
出していくという感じですね。専門家の先生に言わせるとももっと大変ブワーって出てきますよね、おそらく。
そうだったんですね、はい、であのちょっと私事なんですけど、
うん、
なんかちょっと1ヶ月近くこう微熱が続いたりしてて、
うん、
で最近そのネットニュースで見たら謎風邪っていうのが流行っていて、
おお、それね、
はい、
話ちょっとずれてきますけど、
はい、ちょっとずれちゃったんですか、これは
原因不明のウイルス感染症ね、
はいはい、まあそれか私分からなかったんですが、
あれ昔で言うと風邪ですよね、
はい、あ、それがまあ
単なる風邪ですみたいなのを、はい、原因不明のウイルス感染症みたいな、
ああ、それも風邪っていうこと、
あ、それは風邪です、
はい
はい、
それがたまたま長引いてるっていうことだけだったんですか、
ね、あ、そう、だから熱出ると、
はい、
その治りかけの時にこう急にこう立ち上がった時に、
はい、
こうふわふわ、
はいはい、します、
うん、だあれもだからそれもふわふわだし、
はい、
それは多分なかなか一口では言えないんですけど、風邪の後の、
はい
はい、あのふらふら、
うん、あ、っていうこと
っていうことになっちゃうし、
ああ、そうなんですね、
はいはい、
だからそれは、まあ、たまたまそれがちょっとまあまあ続いてる人が、
そうです、ね、
まあ、いた人が多かったんでちょっとネットで話題になったっていう感じだったんですかね。あの途中私実はね、上田院長にあの質問を一回ちょっとしたんですけどね、その時もやっぱり、まあ、まあ結論じゃ、まあ免疫で治していくっていう、今は本当に元気にな
った
んですけど、
原因不明の、
はい、原因不明で
感染症にかかって、
はいはい、それがなかなか治らずに来てて、でも途中だんだん不安になってくるんですよね、確かに。
そうです
よ、はい、
脳のなんかだったらどうしようとかね、
そうそう、なんか、はい、
はいはいはい、
いや、もうなんかこれで余命がもしとかって思ったらとか思ったんですけど、
だんだん年齢とともに不安になっちゃう、
はい、りましたね、
はい
はいはい、でも今ピンピンしてます
ね。よかった、
ありがとうございます、はいはい、ということであの本当皆さんからこういった質問ね、あのお待ちしてますし、あの本当上田院長ってあの本当範囲が広いので、そのいろんな、ね、質問がきっとあると思うんですが、
頑張ります、
はいはい、あのどんな質問でも送ってください、はい、
分かる範囲で、
はいはい、ぜひ、ね、あの次回送ってくださるときは名前を書いていただければと思います。今回ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では皆さんからお便りをお待ちしております。お便りはメールと寄せください。メールアドレスはuroko@fmu.co.jp です。 uroko@fmu.co.jp です。皆さんからのメッセージをお待ちしております。またこの番組では聞き逃しでも聞くことができます。市川うららFMのホームページの番組紹介から入っていただくと聞くことができますし、上田院のホームページのバナーからも入れます。上田院のホームページは検索サイトで上田院市川と入力すると出てきます。次回の放送は6月22日です。上田院プレゼンツ、上田荘&石井哲也の目から鱗の話、出演は上田院の上田荘院長でした。上田院長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
司会はフリーアナウンサーの石井哲也でした。今日はこの辺で失礼します。次回をお楽しみに。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。